こんにちは、リスナーのあなた。ディープダイブへようこそ。今日はですね、ある美容液の紹介文、その言葉が持つ力について、ちょっと深く見ていきたいなと思ってます。手元にはですね、この紹介文を分析して、どうすればもっと良くなるかっていう、提案が書かれた資料があります。今回のミッションは、この文章がなぜ心に響くのか、そしてどうすればもっと魅力的になるのか、そのポイントをあなたと共有することです。いや、最初に読んだ時、幻のブドウ樹液って、すごくないですか？
ああ、そのフレーズは確かに印象的ですね。
ですよね。もうこの言葉だけでなんか特別な感じがします。さて、じゃあこの言葉の魔法を、解き明かしていきましょうか。まず、この紹介文が、うまいなって思う点、その強み、どこにあるんでしょう？資料で指摘されてるのが、冒頭の、あれ？なんか顔が疲れてる？っていう、この問いかけ。
ええ。
これドキッとしませんか？多くの人がもしかしたら心の内に感じてるかもしれない、そのちょっとした不安に、寄り添う感じで。
そうですね。
これで一気に、あ、私のことかもって思わせる力ありますよね。
まさに、その自分ごと化させる導入、非常に巧みだと思います。単に注意を引くだけじゃなくて、読者の、潜在的な悩みに直接語りかけるような、心の扉をノックしてる感じですね。
で、さっきの幻のブドウ樹液。
はい。
それに加えて、たった2週間しか取れないっていうこの追い打ち。
ああ、それも効きますね。
これはもう希少性と特別感をぐっと高めてますよね。手に入れなきゃみたいな。
ええ。ここで興味深いのは、単なる限定感だけじゃないっていう点かなと。その限定っていう言葉が持つ神秘性とか、あと自然の恵みへの期待感、それからほとんど知られていない秘密をあなただけが知る、みたいな、そういう知的好奇心もくすぐる感じがしますね。分析からはそういう多層的な魅力が読み取れます。
なるほど。
ええ。これは単なる希少性マーケティングっていうだけじゃないかもしれません。
深いですね。さらに、信頼性を裏打ちするのが、有効成分アルブチンの明記。
はいはい。
それと、医薬部外品っていう表示ですよね。
はいはい。
感情に訴えるだけじゃなくて、ちゃんと科学的な根拠も示してる。
そうなんです。医薬部外品っていうのはご存知の方も多いと思いますけど、特定の有効成分が配合されてて、効果効能がある程度認められた製品区分ですよね。普通の化粧品とはちょっと違う、このお墨付き感が、特に効果を重視する層には、すごく安心材料になるんですよね。感情と、理性というか、その両方にアプローチしてる、巧みな構成だと思います。
あと個人的に地味に嬉しいのが、美容液って高いっていう気持ちへの配慮。
ああ、ありますね、そのイメージ。
ですよね。一本で2ヶ月持つっていう経済性の提示。これでちょっと試してみようかなっていうハードルがぐっと下がる気がします。
ええ。
美容液って気づくと、あれもうないの？ってなりがちじゃないですか。
わかります。それはありますね。そしてダメ押しというか、雑誌や新聞でも大注目。
ああ、社会的証明ってやつですね。
ええ。いわゆる、みんなが良いって言ってるなら安心、みたいな心理をついて、最後の一押しをしている。全体として本当によく練られてるなという印象ですね。
このままでも十分魅力的なんですけど、ここからが今回のディープダイブの、革新というか、分析資料はさらに読者の心をつかむための磨き方を提案してるんですね。これがまた面白いんですよ。まず一つ目。得られる未来をもっと鮮やかに描くこと。
未来ですか？
ええ。現状だと、鏡を見るのが楽しくなるって書いてあるんですけど、これも悪くないんですが、提案では、例えば、朝鏡を見るたびに、あれ？なんか今日明るいねって思わず声に出しちゃうかもとか。
おお、具体的ですね。
ええ。あとは、ファンデーションを塗る手が思わず止まる。そんな素肌へ、みたいな。ぐっと具体的で情景が浮かびやすいですよね。あなたがもし使うとしたら、どっちの未来によりワクワクしますかっていう問いかけですね。で、次に注目したいのが、専門性とストーリーのバランスですね。
バランスですか？
はい。現状は、ブドウ樹液の力がキーワードなんですけど、提案では、春の芽吹きの力強いエネルギーを凝縮した樹液が、年齢とともに滞りがちな肌の巡りに働きかけ、内側から押し返すような張り感をサポートする、みたいに。
なるほど。
なぜ良いのか、その働きの部分に少しだけ触れてるんです。
ああ、このなぜに答える部分。これがやっぱり納得感を深める鍵になりますよね。ただすごいだけじゃなくて、どうすごいのかの、まあ、片輪を見せることでぐっと信頼感が増す。
そうそう。
ただまあ、専門的になりすぎても良くないので、あくまでストーリー性を保つ、そのバランス感覚が重要ですね。
そして三つ目、CTA、つまり行動喚起です。これをもっと力強く具体的にする。
行動喚起。
元の気になった人はぜひ一度試してみてね。もうまあ優しい感じでいいんですけど、提案では今なら特別なキャンペーンを実施中、下のボタンから公式サイトをチェックとか。
ああ、より直接的に。
そうです。あと、この感動次はあなたの肌で、今すぐ新しい自分に出会う扉を開いてみませんか？みたいに具体的なアクションとその先にあるメリットを示唆する感じですね。
なるほど。背中をポンと軽く押してあげる感じですね。
ええ。
何をすればいいか明確だと、やっぱり人は行動しやすくなりますから、特に限定感とかお得感を添えると、より効果的ですよね。
で、最後の提案が、スマホでの読みやすさ。
ああ、これは大事ですね、今。
ですよね。箇条書きとか太字とか、あとは込み出し。例えば、幻の樹液3つの秘密みたいな。
ふむふむ。
そういうのを活用して、まあ、流し読みでもポイントがつかめるように工夫すると。これはもう今の時代の基本かもしれないですけど、改めて重要だなって感じますね。
ええ。情報がスッと頭に入ってくるかどうかって、読後感とか、ひいてはその購買意欲にも影響しますからね。
さて、これら全体をこう見てみると、何が見えてくるでしょうか。元の文章は、その共感と感情に訴える力が、まず素晴らしい。
ええ、そうですね。
それに加えて、手に入る未来の解像度を上げて、納得感を補強する少しのなぜ。そして、迷わせない具体的な次の一歩を示すこと。これらを加えることで、読者の欲しいっていう気持ちを買いたいっていう行動へ、さらに強く、スムーズに導ける可能性があるということですね。
なるほど。
あなたが何か情報を発信する立場だったら、この視点ってかなり応用が効くんじゃないでしょうか。
まさに。結局、読者の心の中にある、その願いとか不安、そういったものとつながって、その解決策としての製品への道筋を、いかにスムーズに、そして魅力的に示せるか。結局はまあそこに尽きるのかもしれませんね。では最後に、あなたへの問いかけを一つ。この分析をヒントにして、これからまあ、広告とか商品の説明文を読むときにですね、その作り手があなたにどんな素敵な未来を見せようとしているのか、そして次に何をすればいいのかをちゃんと明確に示してくれているか、ちょっとだけ意識して観察してみるのはいかがでしょうか。きっと何か新しい発見があるはずですよ。
今回のディープダイブはここまでです。あなたの知的探求の良き伴走者となれたなら嬉しいです。また次回お会いしましょう。